皆さんこんにちは、番組新海ダイアリーの時間です。今日は先日9月17日に行われました第47回の番組審議会、どんなことが語り合われたのか、どの番組を取り上げたのか皆さんにご紹介したいと思います。私はこの番組の進行役住井隆夫です。今日お招きしているゲストはシンクタンクジャーナルという番組を放送されておられます中野保さんです。
中野です。
お忙しいところどうもありがとうございます。
どうもありがとうございます。
なかなかユニークな番組で、はい、時折新聞にも大きく取り上げられたりする、まあほぼ看板番組になり
つつある
のがシンクタンクジャーナルではない
かという
ふうに思いますけれども、中野さんは中野さんという方はどんなことをおやりになっている方かね、番組を聞いておられる方は大体わかると思うんですけれども、はい、ちょっとご紹介いただきたいんですけど、
は
い、
京都市北区に生まれまして、はい、大学卒業後僕はもう坂本龍馬に憧れて、はい、とりあえず世界をこの目で見たいということで、はい、バグダッドからオーストラリアから、うん、アフリカ4年ヨーロッパ5年、はい、アメリカ7年、うん、ということで、うん、京都に戻ってきた2、3年前に京都に戻ってきたんですけども、
大学出てすぐそのバグダッドや何だか
いろんなとこ行かれて、そうです、20年以上海外で、
あ、そうですか、はい、アメリカではどんなお仕事されたんです
か。アメリカでは2年間ハワイの東西センターというアメリカの政府系のシンクタンクがありまして、うん、はい、そこで2年、研究員やりまして、うん、その後、ブルッキンズ研究所という、うん、まあ、民主党系の、はいはい、研究客員研究、まあ、ビーティングフェローで1年いて、うん、それからジョージワシントン大学の客員研究員で、はい、そしてその後アメリカン大学で教えてまして、うん、まあ、そんな感じです、アメリカでは。
そうですか、はい、でもそうするとアメリカの政治にはかなり深くコミットすることになるでしょう。
まあ、政治っていうよりかは僕特に安全保障と外交の研究しておりまして、うん、特に東アジアとかこの日本の周辺なんですけれども、
はい、あ、なるほどね、はい、じゃあ今の中国との関係とか朝鮮問題とか詳しいわけだ。
例えば前原外務大臣がですね、議員の時にワシントンにいらっしゃって、うん、5人ぐらいでこう話をしたり、うん、今のそのオバマ政権の中枢にいる、うん、まあ、外務次官ですね、うん、それが直属の上司だった人なんですよ、ブルッキンズ研究所で、はい、まあ、そういうことでなんかやっぱり向こうにいましたんで、うん、なかなか気になるんです、京都にいてもですね、ね、世界のことが、
はい、はい、ところで中野さん、まあ、京都で生まれ育ったですか。
そうです、そうです、はい、ずっと
京都が、はい、まあ、ふるさとですね、はい、で、まあ、ふるさとだから当然といえば当然ですけど、そんなにその外国ご覧になってアメリカで重要なお仕事されていて、どうして京都に戻るということにな
る。やっぱりね、世界は 2,3 年前なんですけれども、はい、世界は広く、僕は日本京都、特に京都は深いと、はい、やっぱり世界中回って、うん、京都が一番好きなところなんですね、自分が生まれたところが。
あ、なるほどね、
はい、もちろんヨーロッパのウィーンも良かったですけれども、うん、やっぱり京都はそれ以上に魅力的な街 で、はい、で、京都からとりあえず京都で考えたシンクした考え方を世界に発信したいと、
うんうん、なるほど、
ということなんですけども、
これシンクタンクでいろいろ研究されたり分析されたりしたやつを今度は京都から世界に向けて発信する。
そうですね、
はい、こういうことになりますかね、
はい、京都で日本人というのはやっぱり東洋的な見方というか、うん、非常に大局観があったり、うん、調和する能力があったりするのが日本人だと思うんです、うん、でアメリカは分析型なんですね、うん、だから今分析型のシンクタンクが中心なんですけれども、うん、もっとこう日本人的東洋的な、うん、京都的なですね、うん、シンクタンクの思いをこのコミュニティ放送のラジオカフェを通じて、
う
ん、
そうですか、
発信したいと思ってます。
まあ、お聞きしたいことの一つはなぜラジオを始められたかということですけど、その前にどんな番組を放送されているのか、はい、ちょっと番組の一部を聞いてみたいと思うんですけれども、はい、番組を。
Good evening. ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です。世界は広く、日本京都は深い、そんな京都の思いをラジオカフェを通じて京都のローカルの皆さんに聞いていただくと同時に、インターネットラジオを通じて、グローバルに世界中に、その京都のですね、ビジョン、今の思いを聞いていただきたいという番組です。この番組は株式会社トライオンと、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りいたします。本日のゲストはアレックス・カーさんです。アレックスさん、どうも。
こんばんは。
どうもありがとうございます。 アレクさんっていう方はですね、ちょっと母さんのご紹介させていただきますけれども、40年近く日本にこう住んでおられてですね、テレビでもですね、情熱大陸ですかね、そういうところでアレクさんの特集されたりですね、1週間ほど前京都新聞に、載っておられました。でアレクさんっていう方はですね、東洋文化研究家と同時にですね、エール大学で、日本語を勉強されて、オックスフォード大学にですね、中国語を勉強されて、同時に慶応大学でも勉強されて、日本にこう来られたという方で、どうして僕アレックスさんに今回来ていただいたかと申しますと、松岡聖吾。
ところで中野さん、ちょっと伺いたいんですけれども、このラジオカフェっていう小さなラジオ局ですよね。それをなんか世界をこう股にかけてお仕事されていて、どこでいつ何でお知りになったんですか？
一番最初はこのラジオカフェが、開設された時ですね、たぶん京都新聞に、国際フリーター世界をかける20選坂本龍馬という本をちょっと出版したんです、でそれが京都新聞に載せていただいて、で松岡さんがそれを見られてご連絡いただいて、でそういうことがスタートで、でワシントンから電話でちょっとこの番組に参加させていただいたというのがきっかけなんです。
なるほどね。最初番組に声がかかって、はい、電話がかかってきて、はい、それに答える、はい、それ何回かそういう
かなり1年半ぐらいずっとワシントンから月1回やらせていただいて、で日本に帰ってきた時に自分でやっぱり番組持たせていただきたいということで、
は
い、
そうですか、はい、ラジオを実際におやりになってどうですか？ご感想
なり。いや本当にこう勉強になると申しますか、週1回ほとんどライブで、行うんですけれども、はい、ほとんど打ち合わせなしでやるんですけれども、そうすると打ち合わせなしということは、かなり実は準備を、するんです、はい、で今日は建築のことを話そうとか、今日は医療のことを話そうとか、安全保障とかいろんなテーマがあって、インターネットを通じてどんどん情報入りますんで、徹底的にそれを勉強して、でゲストの方が来られたら全く打ち合わせなしでそのライブ感を、臨場感をできるだけ味わいたいというふうに考えています。
なるほどね。そういういろんな方と、世界中のいろんな方、京都中のいろんな方と対話しながら、
はい、対話しながら、
まあ、自由な対話ですね。あまりこう先入観のない自由な対話をしている、はいはい、それはラジオも、まあ、だからインターネットにも載ってるわけですね、はい、でそれと一緒にブログみたいなことで文章なんかも書かれてるんですか？
僕は文章は実はもう十何年こうインターネット上でよろず万歩という、まあ、共同通信の方がやっておられるところに600万歩ぐらいアクセスがあるすごいところにずっと、コラムは書いて、最近ちょっと書いてたんです、ね、書いてました。かなりアクセスは1日何万という、あるところに、まあ、書いて、今産経のウェブで専門家プログというのがありまして、そこに書きまして、でラジオカフェのシンクタンクジャーナルもそこにこう載せていってると。
なるほど。
だからアクセスが増えるということなんですけども、
シンクタンクジャーナルも載るし、この番組もそこに載るということですね。そこへめがけてアクセスする方がいい。
そうですね、
はい、それはあれですか、英語などで番組をやられれば外国の方も聞いて、
そうですね、
リアクションしてくるということですか？はい、
まあ、リアクションというよりか外国の方が出られたらその方にお願いして、この番組をその国で流してくださいと、で8月の中ですかね、メキシコ人とハイチから来られた方がおられて、その方はラジオのパーソナリティ、テレビのパーソナリティなんですね、はい、で向こうの国で流してくださいということで、多分流されたと思います。
ああ、そうですか、はい、そういう広がりがあるんですね、はい、この辺でもう1回分ちょっと頭だけ聞いてみたいと思いますけれども、
本日は、すごい、ゲストの方に、このスタジオに来ていただいております。フランス人の方でキー・クレキーさんという方で、ギー・クレキーさんですね、すみません、この方はですね、フランスの詩人で、作家で、そしてですねテノール歌手でありまして、フランスでですね、まあ、日本でアグネスちゃんがユネスコの親善大使だと思うんですけども、そのような、親善大使のお仕事をですねフランスで、されておりましてですね、今回、日本にいらっしゃったのは、昨日東京大学で 平和の、まあ、大きなシンポジウムがありまして、そこでまず基調講演されました。そして、今日京都にいらっしゃいまして、金閣寺とか三十三間堂とかも見られて、そして京都で一泊や二泊されて、8月6日の65年前に起こったあの、広島長崎にですね、まあ、あの 原子力爆弾の、まあ、平和への祭典 に出席される予定です。ちょっとあのギー・クレキさんはフランス語しか喋られませんので、通訳として、日本の今村美恵子さんにお願いしたいと思います。どうも本当に今日はありがとうございます。どうも
Bonjour Monsieur Guy, merci bien d'être venu ici.
Mais c'est moi qui vous remercie de votre accueil et qui suis enchanté de venir au Japon pour apporter ma modeste contribution au service de la paix pour l'humanité.
こちらこそ、
この方は、まあ、フランス語で、通訳付きで放送が流れたわけですけど、なんかこのノーベル平和賞なんかにも大きな影響力をお持ちな方なんですね。
はい、そうなんです。
それで何かあの番組で伺いましたけど、広島とか長崎のこういろんな一連の運動を、はい、ノーベル平和賞の対象にしようというふうなことも考えられて、はいはい、
実際あの25年前に、その、お医者さんの団体なんですけど、うん、それはノーベル平和賞を受賞されましたんで、うん、でその一番の友人がこの今のフランス人の方なんです、うん、でノーベル賞をもらえた方にも実はラジオに出ていただいたんですけども、
はいはい、そうですか。で、まあ世界の視野から見るとすごくね、まあ、ビッグな人たちがゲストで出てきておられるわけですけれども、はい、あのどうでしょう、あのインターネットとか新聞とかそれから一般の商業ラジオテレビと比べると、ここはあのリアクションというのが非常に限られると思うんですけど、うんうん、その点はどうでしょうか。
あのやっぱりリアクションテレビとかに比べて、もちろん聞いておられる方も限定されますので、うん、見ておられる方も限定されるんですけれども、はいはい、だけどやっぱり時代の変化が今は大きくて、うん、まあ、ツイッターもそうですけれども、うん、はい、そしてラジオカフェの良さは、うん、話したことをずっとその記録できるというかですね、うん、インターネット上にずっと残るんですね、はいはい、で自由に話すことができますね、うん、そしてそれがあの日本語と英語でやることによって、こう広い世界に全部こうつながると、うん、コネクトされると、うん、それが僕ラジオカフェのそのコミュニティ放送の魅力で、はい、世界の中の京都ですから、京都というのは世界ですごく人気のある都市ですから、う
ん、なるほどね、はいはい、あのラジオの魅力っていうのはそういうところありますね、はい、あの僕も音楽ラジオを聞くときにあの選んであのニューヨークの、はい、まあ、クラシックとかジャズの専門曲がありますけど、はい、そういうところをアクセスすると聞こえるんですね、はいはい、だからラジオで放送してる電波が出てるということがインターネット上にも非常に大きな影響を与えるんじゃないかと思うんですけどね。
そうだと思います。
そうですか。まあ、この小さい放送局にはもったいないぐらい器が広い、視野が広い、の番組をしていただいておりますけど、いろいろご苦労はあるんじゃないですか。毎週毎週だから大変でしょ。
いや、特にもう火曜日はもうそのシンクタンクジャーナルの日で決めてまして、うん、まあ、一日やっぱり楽しくてですね、うん、そのゲストの方と、うん、まあ、僕はインタビューは嫌いなんですね、うん、対等にこう喋ろうという、はい、でお話ししながら、うん、そこでいろんなアイデアをこう見つけて、うん、そして世界に発信しようという、うん、だからあと終わってから夕方6時から6時半ですから、うん、その後夕食の時間とかですね、うん、こう飲みながらゆっくりノミニケーションというんですかね、
おノミニケーション、はい、
それが楽しみなんです
あ、そうですか、はい、そのじゃあゲストの方とも放送だ、はい、以外でも交流を深めて、はい、視野も広げられてる、はい、いうことですか。いろいろあのお仕事もおありでお忙しいと思いますけれども、ぜひあのこの番組をさらに続けていただいてね、はい、あの視聴者が楽しいような番組にしていただけたらと心から思うんですけれども、今後なんか新しい計画、番組の計画、考えありますか。
まあ、このシンクタンクジャーナルをどんどん続けていきまして、あのまあ百何十回やってますんで、うん、たまにゲストに一斉にこうパーティーのようなものですね、出ていた京都のおられる方、うんうんうん、ラジオカフェさんと一緒になって、はいはいはい、そういうことをやらせていただきたいと思ったりですね、うんうん、まあ、例えば、アルファステーション もありますね、はいはい、そういうところのコラボもですね、うん、なんかいいんではないだろうかと、うん、当然ラジオカフェとアルファと比べたら小さな、うん、こちら小さいですけれども、で小さいながらもいろんな方が自主的にこう番組を、うん、大学教授もそうですけれども、うん、持っておられる。でなんか学校の放送局の大型版、うんっていうかそれをすべて総合させたようなのが
地域版ですね。
そういうんで僕は時代の意外とラジオカフェというのは最先端を言ってるんではないだろうかと思うんですけど、
ねう
ん、
そうですか。FM ラジオや既存のラジオ局とも一緒に協力して何か一つのものを生み出すという、はい、それはできますね、はい、やっぱりこちらから働きかけて、はい、今のマスコミもちょっと頭打ちになっているところがありますから、新しい突破口、
はい、先日もバンバ博文さんという、はい、まあ、ミリオンセラーですね、サチコと、いちご白書もう一度、そのバンバさんにこのスタジオに来ていただいたんですね。
ゲストだね、
ゲストで、はい、で30年40年とずっとラジオやってられる、うん、もうプロのプロなんですけれども、うん、もう当然のことながら、もちろんお金っていうのは出演料ないですということを、うん、でも出ていただいてですね、はい、だから僕いろんなこう丸山音楽堂でコンサートされるときに思い切りそのことを話していただいたり、うん、そういうコミュニティ放送の使い方っていうのはあると思うんですけれども、
そうですね。そうすると突然話題が世界に広がりね、はい、しかし新聞ジャーナリズムにも反映し、はい、っていうことが起きますね、はい、そんな風な番組作りをやっておられるというのも、まあ、この中でも似たようなコンセプトでやっておられる方、はい、たくさんおありになりますけどね、はい、まあ、新しい考え方だな、新しい突破口だなって僕はつくづく思います。今後とも一つご検討をお願いしたいというふうに私は思っておりますけど、最後になんかラジオカフェに対する注文を一言。
いや、もうラジオカフェを通じていろんなことを勉強させていただいてますので、非常にも感謝させていただくと同時に、すみれ先生は僕の友人が日テレの今政治部長とかですね、はい、まあ、いつもでも春川さんとか、はい、大の親友なんですけれども、はいはい、もう彼らもすみれ先生の下でニューヨークでお世話になったということで、
はい、私もニューヨークにおりましたから、
そうですね、はい、やっぱりこう人間関係って縁と申しますか、うん、それがやっぱり嬉しくてですね、もう楽しくやらせていただいてますんで、
う
ん、
そうですか。一度ね、中野さんともまた膝を突き合わせて、はい、秋ですから、はい、秋の夜長を楽しく過ごしたいというふうに思っております、はい、番組審議会、今日はシンクタンクジャーナルという番組を作られております中野保さんをゲストにお招きいたしました、番組審議会の時にもこの番組を巡っていろんな意見が交わされましたけども、どうやら新しい方向、グローバルな方向を目指して、小さなラジオ局から電波が発信されているというような状況が私どもよく分かりましたし、この番組をお聞きの皆さんはそんな風にして番組を見ておられるなということも実感をいたしました。お忙しい中、今日は本当にありがとうございました。
本当にありがとうございました。
進行役は住井隆夫でした。